議員提出議案は2件です。意見書2件を議員提案し、原案の通り可決した後、関係機関へ提出しました。内容は次の通りです。認知症施策の推進を求める意見書は全会一致で可決しました。世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。認知症は今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となりうるため、認知症施策の推進は極めて重要である。また認知症施策の推進にあたっては、新オレンジプランに基づき進められているが、認知症と診断されても尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、若年性認知症などこれまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。さらに認知症施策に関する課題は、今や医療介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。よって政府におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、根拠法となる基本法の制定も視野に入れ、各種施策に取り組むことを強く求める。青少年健全育成基本法の制定を求める意見書は、賛成多数で可決しました。時代を担う青少年の健全な育成は、我が国の将来の発展にとって不可欠の礎であり、これまでも我が国においては様々な分野において取り組みが進められてきた。近年、青少年を取り巻く環境は、核家族化の進展やライフスタイルの変化のほか、情報化の進展などの激しい社会変化にさらされ、青少年の規範意識の低下、問題行動の多様化、人間関係づくり能力の低下、親子関係の希薄化などが指摘されている。青少年の健全育成に関する諸問題を国民的な課題と捉え、時代を担う青少年の育成が国はじめ関係機関等の責務であることを明確にした。青少年健全育成基本法の制定を関係機関及び関係者に強く求める。人事案は2件です。任期満了に伴い、監査委員に森英一氏の選任に同意しました。また任期満了に伴い、人権擁護委員に小林夏子氏の推薦を了承しました。続きまして、委員会開催状況についてお知らせします。11月13日に開催された文教経済委員会では、第2次春日井市多文化共生プラン中間案について、第3次春日井市 DV 対策基本計画中間案について、朝宮公園整備設計について中間報告、第3次春日井市産業振興アクションプラン案について、平成30年度教育に関する事務の点検及び評価報告書についての報告事項5件を、11月14日に開催された厚生委員会では、春日井健康計画2023改定版中間案について、春日井市自殺対策計画中間案について、春日井市地球温暖化対策実行計画改定版中間案について、春日井市ごみ処理基本計画改定版中間案について、春日井市災害廃棄物処理計画中間案についての報告事項5件を、11月15日に開催された建設委員会では、公共交通整備にかかる要望活動報告について、構造時リニュータウン計画の一部改定中間案について、地蔵ヶ池公園調整地整備事業の進捗状況についての報告事項3件を、11月16日に開催された総務委員会では、平成30年度人事院勧告の概要について、 春日井市国民保護計画の変更についての報告事項2件を、12月5日に開催された文教経済委員会では付託議案2件を、12月6日に開催された厚生委員会では付託議案5件、請願2件を、12月7日に開催された建設委員会では付託議案4件を、12月10日に開催された総務委員会では付託議案5件を議題としました。続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では20人の議員が市の考え方や方針など市政全般にわたり38項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお知らせします。はじめに質問者長谷和也議員、児童数増加に伴う小野小学校の環境整備について、担当教育総務課学校教育課、松川戸土地区画整理事業、工場跡地建設の大型マンション等の影響で児童数急増の小野小学校、現在仮設校舎は9クラスだが2020年春建設予定の1棟を含むクラス編成はどうするのか、職員室仲良し教室の維持や子どもの家の定員、石上記号大会の運営等への対応、急激な周辺開発に伴う通学路の安全対策を要望するが市の考え方を問うとの質問に対し、2020年度は4クラス増を見込んでいます。また職員室仲良し教室記号大会については現状の施設設備で対応可能であり、子どもの家については民間児童クラブと合わせた受け入れ体制で対応可能であると考えています。学校の取り組みとして日頃からの交通安全指導に加え、教員・児童が一緒となり毎年点検し安全な通学路を設定しています。さらに地域の方と連携を図り登下校時の児童の交通安全確保に努めていますとの答弁がありました。次に質問者末永圭議員、災害時に停電した場合の避難所及び公共施設における非常電源の整備について、担当市民安全課、1、今年9月の台風21号24号で停電した戸数と停電時間、2、停電した公共施設と避難所数、3、エレベーター閉じ込め事故を防止する停電時自動着床装置を備えていない公共施設の今後の対応、4、過去の災害ではあらかじめ設置された太陽光発電設備と蓄電池等が避難者の生活支援や復旧活動に寄与した、長期停電に備え避難所等において自家発電設備を整備する方針を問うとの質問に対し、1、台風21号は延べ約1万4900戸、最長26時間24分。24号は延べ約4200戸、最長13時間12分停電しました。2、台風21号は13施設、うち避難所が4施設。24号は6施設、うち避難所が3施設停電しました。3、2020年度完了を目標に、対応機への取り替えなどをすでに進めています。4、避難所には可搬式の非常用ガス発電機の備蓄を進めていますが、大容量の自家発電設備の整備については、各施設別に必要性を判断していきます、との答弁がありました。その他に、デマンド交通を含めた新たな地域公共交通網の形成について、図書館に隣接するスカイフォーラム屋上庭園のリニューアルについての質問がありました。